こんばんは。2023年11月10日午前3時頃の収録です。今回はポッドキャスト関連の話題となります。主には配信者向け、あとはまあポッドキャストを聞く人にとってはもしかしたら、まあ、興味の湧くような内容かもしれないので、はい、具体的には YouTube ポッドキャスト、こちらがどうやらなんかもう正式にっていう言い方がいいのかな、ちょっとよくは分かってないんだけど、なんか動き始めているらしく、はい、まあ、以前から触れていた、まあ、今後対応していく YouTube のポッドキャストにっていう話があったんだけど、その中でも、なんていうんだろう、もともと YouTube って再生リストをポッドキャスト化するみたいな感じの形でスタートしていました。もう単純にそれただの再生リストじゃんっていうだけの話になっちゃうんだけど、なんかそういう感じの展開から始まり、で、ポッドキャストの、なんだろう、まあ、配信者からするところのメリットというか、まあ、ポッドキャストってものの仕組みから考えて、RSS フィードってものが発行されます。ブログとかと一緒で。まあ、ブログだったら記事の内容がこうタイトルとかの情報全部詰まっているわけだけど、対してポッドキャストの場合は、もうまんま今聞いてもらっている音声データっていうものが、RSS フィードとしてブログとかみたいに、他の、なんだな、配信プラットフォーム側に、そのフィードから情報が取り込まれて聞くことができる。で、YouTube に関しても、なんかどうやらここ最近、まあ、この前から話上がっていて、ちょくちょくポッドキャスト内でも Twitter でも触れてはいたんだけど、なんか RSS フィード対応を開始しているっぽく、昨日か一昨日かなんかに気づいて、ふと何がきっかけで気づいたんだっけな。はい、でもとにかく、まあ、その RSS フィード今普段ずっともうここ今回782回とか配信したものって、もそのフィードを通せばその RSS から、まあ、いろんなプラットフォームで一斉に配信できるわけだよね。ここに、まあ、要は YouTube も対応し始めているっていうところで、今回ちょっと記録、まあ、自分用のメモを含め話をしようかなと思います。まあ、実際に触ってみてどんな感じだったとか、なんかここうまくいってないなみたいな不具合なのかよくわかんないような状況もあるんだけど、はい、そんなところに触れようと思うので、よかったら最後まで聞いてください。この番組はコークシティが SNS、エンタメ、ガジェットの最新の話題を余談だらけでお届けするまとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい。さあ、早速本題へ行くと、まあ、つまり今回なんでこの話をしようとしてるかっていうと、ボトルフタみたいにメモとして残したい、あとは他の人の何かの役に立てばっていうのもあるんだけど、今回これを昔からのやり方で、ポッドキャスト、この 音源、音声をアップロードすることによって、同時に YouTube 側にも公開されるようになっています。なので、ちゃんと公開されるかどうかっていう確認も含めて、ちょっとやろうと思っています。はい。で、まあ、普通に考えて、まあ、普通になんかもう RSS フィード対応してるんだから、アップされるには決まってるんだけど、まあ、ちょろっと見てみると、他にやってる人ってもういるから、細かくは調べてないんだけど、まあ、だからできてるから、そういう情報が上がってるってことだと思うので、ただ今回懸念事項があり、これは何かっていうと、なんかその RSS フィードから取り込む形を YouTube 側で設定済ませても、なんか反映されない、はい、まだ情報が少ないし、あんまちゃんと調べてないか分かんないんだけど、まあ、できましたって言ってる人たちの情報は見かけたんだよね。で、それ以上あんまり細かく調べてないので分かんないんだけど、まあ、なんか、まあ、これはこの番組ってもう782回に今回なので、めちゃくちゃ回数あるわけだよね。だから他の番組はもう多い番組とかも、まあ、もちろんあるとは思うんだけど、なんか例えば100話200話のエピソードしかないところと比べても、ちょっと話がね違ってきてしまうので、なんか普通に簡単に正常にアップできましたって言ってる人がいたとしても、それがうちの番組に当てはまるかどうかはもう何とも言えない、700話あったら。はい。で、とはいえ、なんか780個全部アップするつもりはないので、すごい古いものとかも、なんだろうな、まあどうでもいいものたくさんあるし、そんな古いものあげても、もともと発信していた内容的にリアルタイム性ってところで1日1回とか1日2回3回配信したタイミングもあると思うんだけど、そういうやり方をしてたので、それが今更公開されても、まあ、あんまりぶっちゃけ意味がないなっていうところ多いので、まあ特に速報系だったりとか、まあ今日こんなことがありましたみたいな、もうそっから1年も経ってら全く全然違うことになっちゃってるわけで、例えばいろいろ見返して思ったのは、なんだろう、例えばツイッターフリートの話題とか、ツイッターストーリー前あったよね、去年一昨年ぐらいなのかな、はい、話題とかが今あったってお話にならないし、まあ全部個別にチェックするのは無理なので、まあタイミングいいところで2022年の2月くらい、それ以降のものでいいかなということで、まあその RSS フィードから取り込みをしました。 はい、ちょっと話順序逆になってしまったけど、まあとりあえずそんなことをしていて、アップロードするそのエピソード数が多いっていうのがあって、まだ処理中になってます。同期中みたいな感じになっているので、つまりは今こうやって録音したものをこの後公開して、こう聞いてる人の耳に今届いているわけだけど、これが YouTube の方で同時に公開されるかがちょっと謎だなっていうところがあります。まあ、要はその同期中になっているから、そこで新しいものが加わった時に先に反映するのかどうかっていう疑問、はい、そういうところも含めてちょっと確認をしたいなと思います。確認してというか、どうせならもう YouTube 側にもう同時ってまあぴったり同じなわけじゃないけど、プラットフォームによってその公開されるタイミングでズレがあるので、遅いところは遅いしとかあるんだけど、まあ、そういうレベルの話ではなく、ある程度まあ同日ぐらいに上がるぐらいのタイミングで、まあ、YouTube もポンポン上げていけるっていうのがまあ分かれば、もうちょいちょっとまあすごい時間空いて配信とかの感じに今なってしまっているけど、もう一回このやる流れが作りやすいかなっていうところがあったので、まあそこの確認がメインなところになります。はい、でまあそうだな、なんかまあ今の流れから言うと、まあ、2022年の2月以降とは言っても何エピソードあるんだろう、ちょっと今パッとわからないな、わからないんだけど、とりあえず今同期待ちになっているものがまだ404件残っています。謎に最新のエピソードから今回反映しています。ちょっと話ごっちゃになっちゃったか。ツイッターにはさっき少し軽くツイートをしたんだけど、なんかその781話、前回の781とか、その前のメタクエスト3の話をした780話とかはなんかもう反映してるんだよね。そこから数十件分が先に反映している。まあ別に RSS フィードを取り込むとき、まあアップロードするときに最新から取り込んだって別に不思議はないんだけど、個人的に疑問なのは、実はさっきまで話していたその2022年2月以降のものをまあ取り込んでいるって話に関しては、今日やった話で、昨日また別のことやりました。昨日初めて RSS フィードの設定をしたんだけど、その時にはもっと古く2021年ぐらいから取り込もうとしたのかな。まあさっきざっくりしか触れなかったけど、なんだっけな、全エピソードを取り込むっていうのと、期間指定というかな、いつから以降みたいな指定ができるようになってます。昨日の段階では2021年からの指定で、それが全然反映しないのプラス、なんかねすごい古い方の取り込んだらちょっとなんか問題を感じたんだよな。まあとにかく反映が遅いからか。そう、昨日やった時には2021年1月以降かなんかに指定した時は、最初に古い方から取り込まれました。はい、で最初に取り込めたのどんぐらいだったか分かんないけど、150エピソードくらい入ったのかな、そんな入ってないかな。まあ、とりあえず何しても150エピソードしか取り込まれなくて、その後ってなんかもう YouTube スタジオがぶっ壊れちゃったかのように全然アクセスできなくて、なんか同期中で重いんだかなんだかよくわかんないんだけど、もう全く触れなくていじれなくてみたいな時もところもあって、この状態で最新まで行くって相当待たなきゃいけないなと思って、そう、それがあって今日やり直した感じです。一回 RSS フィードの連携を解除して、で解除してもこの RSS フィードを通常のポッドキャストと違って、YouTube の場合は RSS フィードからデータを読んで、そのデータを YouTube 側にアップロードする形になっているので、もう俺もポッドキャストの仕組み厳密には知らないけど、他はもうフィードから読んでそのデータからやってるってことだよね、普通に考えて。なんていうの、その大元の RSS フィードの方からエピソード削除すれば、他で配信されているところも消えるっていうのが普通だと思うので。で対して YouTube に関してはそうではなく、RSS フィードを元のデータとして読んだ上で YouTube 側にアップロードするっていう形になっています。そうなので、昨日の時点で RSS フィードを一回設定はしたものの、2021年1月以降で中途半端にこうアップされたわけじゃん。でも遅いから RSS フィードを一回解除ってやったのはいいんだけど、これはもう途中までアップロードされたものはこれ YouTube 側に残っちゃいます、アップロードされた状態で。そうっていうのがまず1点ちょっと気をつけなきゃいけないところか、もうメモ的に頭に浮かんだところから話してるのであんま整理はできないけど、うん、っていうのがあって、でその上で今日になって、まあ今日というか今朝というか昨日の深夜なのかな、まあさっき言ったみたいな2022年2月以降のものから取り込みでいいやって、その1年間の差で相当なエピソード数あるんで、多分なだって1日1回やったのから365話あったっておかしくないけどね、そのぐらいの差が出るから、まあ、なんかかかる時間も絶対短縮されるじゃんと思って、もう1年後の日付からにしました。 そう。で、今日やった方に関しては、なぜか最新から順番に取り込まれている。昨日やった方に関しては、古い方から順番だったんだけど、2021年の1月から順番だったにもかかわらず、今回はなぜか最新なんだよね。はい。っていう感じで、まあ最新の方が先に反映されたので、まあじゃあ、今回新しいもの、まあメモも含め、今話している内容のものを残すのにちょうどいいかなっていう感じも含んで、まあ、そんな感じで話をしています。なので、ちょっとよくわからない。ぶっちゃけ。あと400話って言って、だから全部アップロードされるのにどんぐらい時間かかるのか、なんか、1日に50エピソードずつとかだったら結構かかるよね。1週間以上かかるよね。まあ古いものをそんな慌ててアップする必要はないので、まあいいんだけど、はい。まあちょっとまとまりなく話をしてしまっているけど、あとまあ、配信者視点で見たときに思ったのは、まあ多分大量にある場合というか大量になかったとしても、大量がどこからを指すのかわかんないけど、まあ、YouTube でもポッドキャストをどうせポッドキャストやってるから YouTube 側にも RSS フィードから配信開始したいって場合の人がいたとしたら、まあ、あんままとめて公開状態でアップしちゃうと設定しちゃうとあんま良くないのかなっていうのはちょっと思いました。良くないのかなというか関係ないか公開状態だって、まあ、ちょっと気にしなきゃいけないのは通知設定とかってあると思うのでアップした時に通知が行くやつあるじゃん普通に。なんかこの RSS フィードから取り込んだ場合にどうなるのかちょっと把握はしていないんだけど、そもそも通知自体行かないようになってるのかもしれないし、もし仮に行ってしまうとかだとすると、まとめてそんな何十件とか例えば100件取り込んだからって100件分通知が全部行っちゃうってことはないかもしれないけど、仮に何ていうのかな、一番最後にアップロードされた1件だけが行くにしても、今回触れているみたいに何ていうの、古いものが取り込まれる可能性ってあるじゃん。最新のものから順番に古いもの取り込まれていくとかだったら、もしかしたら一番最新のお知らせでいくものが2年前のものとかであれってなっちゃう可能性もあるし、まあそのぐらいいいかもしんないけどさ、まあチャンネルの運営方針次第かもしれないし、まあ気にするところではないかもしれないけど、なのでまあ今回は、まあ昨日やった時は公開状態でやったんだけど、いろいろ思うところもあったので今触れたみたいなところも含めて、まあ通知というよりは、うん、なんだろうな、なんかあんま良くないかなと思ったので、まあ、今回2回目、今日やった時は全部非公開で取り込みました。でも順番に、まあ、YouTube 使っている人は分かると思うけど、ずらっと並んでるエピソードのところチェックボックスつけてまとめて公開とかもできるので、あとあれか。そうだ。概要欄、説明文とかをちょっと手を加える必要があったりとかもあるし、なんかこれは、このエピソードはいるいらないとかももちろんあったりするので、今になって考えれば。まあそういうところも含めて非公開でアップして、まあ最新の方だけ今は公開状態にしました。だから今後古いものが、まあだんだんアップされていくことにはなるんだろうとは思うんだけど、はい、みたいな感じです。ともう一個メモ的に、まあ配信してる人には参考になるかもしれないところで言うと、まあちょっと今から話すところは URL、概要欄、説明文にポッドキャストを貼っておくので、ツイートの URL、ちょっと読んでみると、ポッドキャスト RSS フィードから YouTube に自動アップロードされたエピソードには同期ステータスが出るっぽい。はい。まあ、なんかね、同期ステータスみたいなところがあって、タップをすると、タイトル、説明、リリース日みたいな項目があって、まあ表になっています。今の項目に対して、今の項目が縦に並んでいて、横の表の、なんだ、ヘッダーに当たる部分にステータスとか、RSS フィードとか YouTube みたいに並んでいて、要は RSS フィードの元のタイトル、説明文、リリース日に対して YouTube 側で変更を加えた場合には変更内容が、あの全文ではないけど、ちょっと最初の方だけ見せているみたいな比較ができるみたいな感じになってます。今具体的に言うと、これはスクショ撮ってるのだと780回だけな、メタクエスト3について触れた時の話題。あと RSS フィードの方はもうそもそもポッドキャスト側と全く同じものなので、普通にタイトルと説明文とか入ってます、公開日も。そこに対して YouTube の方は説明文のところだけ文章が載せてあって表記されていて、タイトルとリリース日に関してはハイフン横棒だけになってます。この横棒だけっていうのは RSS フィードと変えていない場合は横棒だけで済ませているってことになると思います。なんかそんな感じです。ここで一応比較もできる。比較できるって、なんか意味があるかって言うとあれだけど。まあ、あれか。RSS フィードのまんまかどうか、手を加えたかどうかっていうのが判別つくっていうところが メリットなのかね。まあ、直接関係あるかわかんないけど、その RSS フィードをさっき言ったみたいに、やっぱ連携を解除したりとかっていうタイミングもあったりするので、これ解除したらどうなるんだろう。解除しても取り込んだ時の情報が出てんのかね。うん、ちょっとなんかね、よくわからないところがまだ多い気がします。あとは途中でも触れたけど謎なのが、なんだろうな、今回その同期中っていうのがずっと続いてるから、そのチャンネルのダッシュボードが重いのかなと思ったんだけど、なんかたまにこのポッドキャストのやつを覗くタイミングって、まあ、時々はあったんだけど、なんとなく意味もなく、まあ、ポッドキャストも配信してない期間長かったけど、その間もたまになんかチェック的に見ることがあって、その時にも重かったんだよね、めちゃくちゃ。なんかね、これもしかしたらブラウザのブレイブのせいなのかなとも思うんだけど、まあ、これも時々昔から押していたブレイブ、広告ブロックと仮想通貨がもらえるやつ。そう。なんかね、まあこの、なんかおかしいんでね、ちょっと話は逸れてしまうけど、ポッドキャストから。YouTube に限らず、例えば Netflix とか Amazon プライムビデオが再生できなくなっていつからか。なんか変なエラーコードが出て。で、見てもよくわかんないから、まあいいやと思って別のブラウザ使ってんだけど、とか、あとは、ネットフリーにしろ、Amazon プライムビデオにしろ、少し前までは普通に見られていました。なんだけど、そこで問題を感じたのが、Netflix に関して、倍速再生が効かない。正確には、最初の数秒だけ倍速になってるんだけど、気づくと標準の速さになってしまっている。そう、で、なんかすごいバカみたいだったのが、まあ、ある時からもう倍速、まあ基本 1.5 倍とかで常に見ているので、映像作品。よっぽどこれは、なんかもう気になるみたいなもの以外は、まあ、ある程度消化として作品がどんなものかっていう把握をしたいし、まあ、前から触れてるみたいに長い期間映像作品とか、なんかまあゲームとかも一切触れずに、まあ、なんで触れなかったかっていうと、なんか 見たり楽しむんならもう本気で見たいから確実な時間を確保してみたいな。中途半端な気持ちで見るのが許せなくて、もう性格的に。そう、もう全部完全に没入して何もかも体感したいので。それが理由でもう10年近い間、エンタメのそういう作品に触れることができなかった。なんかこんな感じでもう適当には見ちゃダメだみたいな感じで。なんかおかしく思うかもしれないけど、もうそういう感じなので。で、それが、まあ、逆に、まあ、1.5 倍とかにして見ていると、なんだろうな、全く触れずに過ぎてしまうよりは、まあ、中途半端かもしれないけど、1.5 倍とかって。かもしれないけど、触れた方が断然いいなっていうのをすごい今感じているので、まあ、そういうのもあって、まあ、倍速で見ているわけだけど、で、なんか、その、普通にブレイブで見てたときに、なんかね、最近、ちょっと 1.5 倍に慣れたのかなって。もうデフォルトがずっと 1.5 倍で見てるからか、なんかもう、感覚的にスローに感じ始めたんだよね。初めていることに気づいた。スローというか、昔これもツイッターで軽く触れたんだけど、1.5 倍速で聞いているっていう状況に、なんだっけな、慣れたらというか感覚の方が追いつけば、標準の速度に感じるんじゃないかみたいなことをツイートしたり、まあ、ポッドキャストも言ったこともあるかもしれないけど、なんとなくわかるかな。うん、体感の方が追いついていけば、1.5 倍で聞いてるにもかかわらず、標準で聞いてる感じになるんじゃないかって。ちょっと自分でもよく言ってるわかんないけど、なんとなく伝わると思うんだけど、そう、なんかね、その状態、まあ、つまりはゾーン的なところに突入しちゃったんじゃないかって。俺の体なのか耳なのか、わかんないけど。が、研ぎ澄まされ、1.5 倍聞いてるのに標準に聞こえるみたいに思ってたら、そのブレイブのせいで標準になっちゃってたっていう、最初の数秒以降。なんかおかしいなと思ってて、そうなことがあって気づいて、それから別のブラウザを使うようにしたんだけど、でそれとは全く関係なく、まあ、使い慣れてるブラウザだから、もう Netflix さんもアップルとかも再生をするんだけど、ある時かなんか再生されなくなっちゃったんだよね。なんかあんまなんかエラー調べてもよくわかんないし、まあ、ちゃんと調べれば解決できるのかもしれないけど、うん、まあ別のブラウザ使うことで解決するからっていうので、まあそれで済ましちゃってます。でそこら辺の感じでいろんなことがちょっとおかしくて、ブレイブ上で。そう、その一つで YouTube スタジオもおかしいだけなのかもしれないけど、もしくは、まあ、今回のこのポッドキャスト大量にデータを同期しているから、まあ、何か問題発生しているっていうのも、まあ、普通に大いに考えられるとは思うんだけど、なんかそんな感じです。めちゃくちゃ話しとれたけど、はい、まあとりあえずこんなところで、今回は YouTube 側の反映の様子を見てみようと思います。もし気になる人いれば、 Twitter 側、 X 側の、まあ、URL 貼っとくツイートに、スレッドで結果は載せるので、まあ、ポッドキャスト側でも触れると思うけど、 まあ、今回の結果次第かな。すぐに YouTube 側も反映する、もしくは過去のものが全部アップされて最新のもの上げたらすぐに、まあ、結局同じことになるけど、 YouTube 側にも他のプラットフォームと同じように配信されるんであれば、どうです中ぐらいに、そしたらちょっと継続しやすくなるかなっていう気はします。もう一個なんか割り切りができていいかなって今回思いました、この YouTube のポッドキャスト対応に関しては。というのも、これも前から同じことをひたすら言っては配信しない期間が間に入ってっていう繰り返しなんだけど、また配信しようと思いますって言って配信せずに、まあ、とうとうその3月から10月ぐらいまで配信しない期間ってのはとうとうできちゃったわけだからね。はい、っていうのはあるんだけど、まあ、常々配信したいなとは思いながらなんだけど、まあ、どうせやるんだったらやっぱせっかくビデオポッドキャストに Spotify がちゃんと日本も対応したわけだし、この件もね、めちゃくちゃグダグダごちゃごちゃ昔から言ってることだけど、ビデオポッドキャスト対応したっつから上げたら日本は間違いで公開されましたみたいな感じで使えなくされたりとかっていういろいろ思いはあるんだけど、散々 Spotify のものとかアンカーのものとか上げているけど、なんかそんな中今も変わらずやっぱりどうせやるんだったらビデオポッドキャストっていう思いはあります。特に YouTube に関してはさ、 でもそれをやると普通に YouTube に動画上げるのと同じことだ、結構な手間、こうやってる人はわかると思うけど、特に細かく気にする人とかに関してはやっぱなんだろうな、まあそれで効果があろうがなかろうがやっぱり結構考えてやってしまったりするので、他のチャンネルとかで試していることの形で、まあ単純にもうざっくりとタグを考慮したりだとかやると、もうほんと切りないじゃんこれって。で、特に問題なのはサムネイルだよね、 YouTube に関して。 YouTube なんてもうサムネイルで決まるようなものなのでとか、そういうので、そういうの考えるともう憂鬱でしょうがない。それが今回はもう音声だけって割り切ってるから、まあ今回っていうか YouTube が音声のみっていう風に、それでいける RSS フィードから自動で公開されるようになるってことで、まあ、個人的に自分の中で割り切りができる。じゃあもうそこに身を委ねようみたいな。まあ、タイミングがあればビデオポッドキャストにするのもありなんだけど、まあ、ビデオポッドキャストはビデオポッドキャストでやれば、Spotify は自動でビデオポッドキャストになるし、まあ、普通に今の流れで考えれば、ビデオポッドキャストとして公開しても、普通にApple Podcast とか Google Podcast とか、あらゆるプラットフォームに音声だけで配信もされます。Spotify だけビデオポッドキャスト。で、同じく YouTube も今後、普通に音声だけでアップされるので、まあ、本当そこが、まあなんかちょうどいいかなっていうのを、ちょっと思い始めたので、思い始めたというか、本当に昨日あたりに RSS フィード対応してるのを気づいたっていうところから、ちょっと思ったので、まあたまたまあれだ、ポッドキャストを見ただけなのかな。全然関係ないチャンネルで。まあ、全然関係ないじゃん、ね、だからポッドキャストなんて使わないんだけど、配信はしないんだけど、配信、使わないというか、配信もしないようなチャンネルなんだけど、ポッドキャスト多分何気なく見たら RSS フィードって出れたんだ。だからあれ使えるんだと思って、そう、一応この聞くまとめのやつ、全然再生もされてないけど、まあ、一応存在しているので、たまに動画の方、ビデオポッドキャスト上げながらやっていたものがあるので、まあ、そこの再生テキストに、まあ、今回 RSS フィードを設定しました。はい、まあ、せっかくなので、RSS フィードじゃない、YouTube 側の URL も、ポッドキャストの説明欄に貼っておくので、まあ、YouTube の方が都合がいいって人いれば、そっち登録してもらって、チェックしてもらえたら。で、今後はだから、なんか特別なトラブルとかない限りは、本当に普通に今、Apple Podcast とか Amazon Podcast、Google Podcast、Spotify とか、それぞれ好きなところで聞いてもらってると思うけど、それと同じ感覚で、YouTube の方にも自動で配信されていくようになるので。なので、まあ今でも、例えばコメント機能とかだと、Spotify とかだと、コメントはまあ、コメントってできないんだっけ？コメントというかなんか、一応できるよね。こっちで設定してあれば。アンケートと、なんかあったよね。そう、まあ YouTube の方がより分かりやすいところかもしれない。そっちだとコメント普通にできると思うので、まあ、なんか、なんでも、ポッドキャスト配信の感想でも、疑問点でも、こんな感じの話を配信してほしいとか、でもいいし。はい、まあ分かんないに言ってもあれなので、これで終わりにします。まあ、とりあえず、まあ、YouTube の方も配信できるとなれば、さっき言ったみたいに、いろいろと、まあ、配信側からすると手間が減ったり、まあ、悩むところが減るっていうのもあるので、ちょっとまあなんか気づいたことあれば、はい、軽い感じで配信ができればと思います。はい、ということで、今回は以上です。初めて聞いた方は、よかったら今のうちにフォロー、チャンネル登録などお願いします。耳辺の聞くまとめ。とだけ覚えておいてもらうと、まあ、もし今回フォローとかしなくても耳辺の聞くまとめで検索してもらえれば、まあ、いつでも戻ってこられるので、はい、よかったら記憶しておいてください。はい、ということで今回は以上です。また近いうち多分配信すると思うので、よかったらまた聞いてください。さようなら。